的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前半に引き続き株式会社コンタムフラワーズ&フーズさんの代表取締役菊池のりょうさんにお越しいただいてます。菊池さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。ちょっと前半難しかったね。
そうですね、なんか初めて聞く概念がたくさんで、うん、今回も私頭フル回転。
普段聞かないですよね、こういう話。
そうなんですよ。でも微生物の話とか身の回りに
ちょっと、そう、僕も新鮮だったのは、はい、まあ、最初言ったけど彼とはまあ幼馴染なもんで、うん、話をしながらいろんなことを省略して喋ってるなっていうことを自分ではなんか
時間が限られてます。
なんていうか前提を共有しすぎているから、なんか、うん、それでそこをはしょってこの公共の電波で喋るとなんか自分がバグるなっていうことを思いながら聞いて
ます。確かにね、共通のことがあると分かってると思って、
ま
あ、
そうで喋っちゃうけれども、アミさんはその背景を知らないしっていうので、そう、なんか、いや、ふと時々思うのは、ちょっとごめんね、さっき話す K-POP の話はちょっと前に今話しちゃうけど、いや、もともと同じバスケ部で、まあ、部活も一緒だし、そうそう、で同じ理系だしとか、まあ大体いろんな共通点があるわけ。でさっきのまあ高校も同じとこ目指して、まあいろいろ、まあそういうのがあったりして、なんかいろんな共通点があるもんで、まあいろんな経験がこう共有してるから、あとはまあ当然青春時代を過ごしてるから、いろんなね、こうその頃のね、うん、吸ったもんだもん、ある。なんかそういうのをなんかこうやってなんか。ちょっと社長っぽく喋ってるでしょ、まあ、社長なんだから。で、しかも3億円4億円
引っ張ってきます。社長っぽくは喋ってない。
いや、もうなんかこうやって
的な感じです
よ、ね、山奥のもう中で駆け回ってたのは、こうやって東京でね2人して喋ってるのがちょっと自分で少しおかしくなっちゃってっていうのを言いながら
不思議ですよ。
そう、
りょうくんとはでも本当に仲良かったので、別に喧嘩とかしたことない、ね、うん、
喧嘩はしてないで、
むしろなんか巻き込まれたトラブルにうちらは、うん、ああみたいな、
そう、それは
喧嘩とかだし、うん、全然ないんじゃない
かな、なんかね、気持ち悪いぐらい仲良しだった。
あ、そうだったんですか。
結構面倒に巻き込まれて、なんか田舎なのでヤンキーとか結構いたので
健全なヤンキーだったけど、
健全なヤンキーでしたよ、うん、体育館の裏に呼び出されるとか、
そう、あったね、
りょうさんとのりょうさんが呼び出されるんですか。
ね、個別別別で、のりおは真面目だから行くのよ。で、はい、俺行った。
でもなんでそんな呼び出されちゃうんですか。
なんか大体ほら上位関係ね、先輩が、で我々まだね、スラムダンクがまだ出る前だったから、中学1年めちゃめちゃマイナーだったのバスケ部って。
うん、あ、そうなんですね。で
当時はキャプテン翼とか、まあまあタッチとかって言って、まあ、野球とかサッカーが花形だったんです
よ。キャプテン翼だね。
そうだよ。だから、サッカー部、野球部は強い。
花形。
先輩たちも強くて、で、我々は弱いの。なんか部室も端っこの方の暗いところで、ね。うん、だから、そういう野球部とか、まあ、まあ、これ言うと大変かもね。野球部とかサッカー部の先輩たちに呼び出されるわけです。
目立ってないのに。
お前なんか、いや、なんか、何調子に乗ってる
の。いや、目立ってたんじゃない、今にして思えば、もしかすると。
そうですよね、じゃないと呼び出されないですよね。
いや、目立ってたんで、だから。
なんか、迎合しないと、やっぱりこう、異物は嫌われるじゃないですか、うん、日本社会っていうのは。
そう、のりおくんも全く、社会に迎合しない人で。
どうしてたと思うんだけどね。
ちゃんと主張をしてたよ。だから、
なんだろうね。
してだ主張、だ僕も結構主張するから叩かれるわけ。
うん。で私も田舎出身なので、うん、結構田舎って、ね、出る杭打たれるというか。
はい。保守的だからね。はい。そう。だそういうところで目立ってたね。
多分ね。
だそういう目立ちの、まあ、共感もあったもん、ね。なんかそういうのを思いながらこう、なんかいろんなポジションで自分で今この対話してる。自分が面白くって、ちょっとそういう意味で会話に集中できないっていうのが、そういう体験を今していて、しみじみちょっとこの前までの高校同級生シリーズよりもさらに、そう、
ちょっとなんか違いますよね。
なんかな、そうそうそう。
なんかこう子供の頃って、 こうその人がどういう背景で育ったかとかわからないじゃないですか。そうだからなんか意外とその頃仲良かったっていうのは感覚でなんかこう共感するものが多分あって、うん、で大人になった時に分かるわけですよ、うん、親がこういう仕事をしていたとか、ね、こういう環境でも分からないので子供ってすごいですよ。その感覚だけで結構共通するようなとこ、うん、持ってる人と意外と仲良かったとかね、
うんうん、だからある意味もうみんなこうフラット、
うん、
あのだって要はだから結局あの家が事業をしていて、まあ、要は御曹司なの実は、あの名前はそうそうポジション的にはそうだけれども、うん、でもなんか子供の頃は全くそういうのってあの子供の物差しからすれば関係ないから、うんまあ、普通に、うん、あの遊んでたし、そうでもなんかやっぱ大人になってみてやっぱこの社会とは利害で成り立つ関係性っていうのが一個ベースにあるから、
うん
う
ん
そうやっぱどうしてもそういうなんていうのかな、まあ、ビジネスで考えるとねこう、まあ、それこそ費用対効果もそうだし、まあ、この人との付き合いが得があるのかどうかみたいなものさ、うん、どうしてもそういうのがあるけれども、うん、でしかも、まあ、そういう社会でねこうやって新しい技術を開発して特許を取ってあのお金を融資あのしてみたいに今どんどんこうとあの世界的にもね今これからなんていうのかなその茨城でなんか茨城を良くしようと思ってたらもう今この前ほらあのドイツでね、うん、なんか
そうそう
なんだっけちょっとその話を教えて
テックビズコンっていうなんかドイツが結構主催してる、うん、なんかそういうプレゼンで優勝できまして、今年はドイツでブースを出して大きいのもらえるようになったので
うい、
もう一度あの個人ではドイツで研究してたので今度は会社として世界にもう一回出ていって日本のいい技術いっぱいあるので、うん、世界で勝負もう一度して戦いましょうっていうちょっと今楽しくなってきました、
ね、だからこういうことをしてるもんだから素晴らしいんだけれどもどうしてもその中学校の時とかの記憶があって面白いなっていう
今に言って思えば、うん、多分寮も僕も基本的には、うん、なんだろうこう素直に自分と向き合って戦ってきただけだよ
ね。まあそうだね。あの、
うんうんうん、
そしたらこうなってしまったっていうだけで、うんうん、結構正直にやりたいことを一生懸命本気でやって、
まあ頑固ですね。
うん、自分と向き合い、そして、まあ、あまり利害だけでは動いてないよね。
うんうん、
楽しいとか、本気で良くしたいとか、
うんうん、
そういうのでやってたら、うん、まあ、こうなってしまったって感じですかね。
そうね。
うん。なんかあまり利害で動いてないかもしれない。
そうなんだ。
本当は動かなきゃいけないんですけど、ね、動いてない方がうまくいくような気がします。う
ん、いやなかなかやっぱノリオも熱い男で、こうやっぱりまあそのあのこんなこう冷静にちょっと喋ってるけれども、めちゃめちゃやっぱり熱い男で。
だから大会の裏に呼び出された
ん
じゃない。
そう。
よく分かってなくて呼び出されたのかもしれない。
うん、何だったんだ。まあそのディテール忘れちゃったけれども
。なんか言われても、うん、はあみたいな。
ね
ずっと自分ご自身の中での大事にしたいものみたいなのがずっとあったんですか？
わかりません。
何なんだろうね。
大事なものですか？
なんかこう言われたとしてもこう自分の中ではこう感じるとかそこって結構、ね、いろいろ叩かれたりとか呼び出されたりとかすると閉じちゃうというかなんかああちょっと血に流れちゃおうかなってなりがちでだからみんな今流されてきてると思うんです
けど、うんうん、なんか面白いこと言いますね。
あのねそれなんかアミさんの背景を僕はまた知ってるから
なんかそれも話したいね、
うん、
あの流されることはまずないです。
そうだねそこは、
自分のやりたいことと信じてることは、うん、なんか石が顔にぶつかってきても突き進んできます。
多分それはそんな強い、まあ、僕もそうだけど強い意志で なんかやってやるぞじゃなくて、
うん、
なんか興味ないんだよねそこに蓋をするなんていうかな、うんその
うんねまあ、死ななければ大丈夫かなと思って死ぬとちょっとで終わるので、うん、死なない程度にやられない程度には一応自分なりには回避してるんですけどね、うん、
これが物理学者の面白いところで、まあ、あのこの前その仏教授って、うんまあ、同級生やっぱ彼 も,、はい、もうゴリゴリの物理学者なんだけども、うん、もう数学脳みたいななんだけども一方ではすごいやっぱりこう、うん、あの宗教的な部分で、まあ、信仰、うんまあ、そういうなんか、
う
神秘的な部分も持っていて、うんまあ、そのアンバランスなバランスが面白いなと思ってて、うん、でもなんかのりおのもう今みたいなさ今のもう死ぬなんかどう死ぬのどうでもいいんでみたいな、うん、そこって全然ロジカルじゃないんだけれども、うん、
多分ね、うん、物理学者は論理的じゃないですよ、
うん、やっぱそうなんだよね
物理学者は自分の妄想を実現するために誰よりも論理的に数学とかやってるので説明してるだけであって、うん、妄想ファーストです。
面白い。妄想を
実現するためにあの論理的に説明して数学とか使ってるだけで、僕らは妄想の生き物なんです。
うんうん、
全然論理的じゃないと思う。感覚的、
うんうんそう。最初がだから、機能的っていうかさ、あのもうパッてこう、
うん、
自分のあのイマジンなんかインスピレーションが浮かんじゃって、うん、例えばじゃ あれだそれこそ天動説地動説があるさ、うん、もう地球は絶対回ってんだみたいにさ、うん、思っちゃって、うん、それを信じ込んであとはひたすらそれを数学という言葉を使って解明してくるのが物理学者、ね、
もっともらしく説明するので、うん、それっぽく聞こえるだけで、うん、実際は妄想です
いやそれなんかすごいですねあのそれこそ
今ファーストです
天動説の話の地っていう漫画を私すごく好きで読んでたんですけど、ねうん、もうそこに出てくる登場人物の学者さんたちってもう自分の死よりもこの妄想を形にするじゃないですか、
うん、
その妄想のことに命をかけるんですよ、
うん、
で何世代にもわたって証明していくんですけど、
うん
まあ、そこをちょっと思い出して
ね、その暑さ面白いですね。
面白い、あれは面白い。
今度あの沖縄行ったらぜひお茶でも飲みましょう。
嬉しいです。ぜひぜひ。一緒に微生物と。
ああ、だ今度沖縄でじゃあリアル収録。
宮古島でのリアル収録。ね、
やっぱ時間の流れがきっと違うと思うから、それも面白いな
って、ね。なんか沖縄の人ってまた偏見って言われる。そうそう集合時刻3時間遅れぐらいがマナーなんですよね。
あでもみんなすごく遅れますね。
やっぱり
それさ、でも我々の田舎もそうだったじゃん。
そうだね。
うん、あの電車は1時間に1本で昼間は2時間に1本しか来なかったり、私もあの鬼ごっこかくれんぼやってても、もうエリアが広すぎるんで、あのもうあっちの山からこっちの川までねっていう感じでやるから、もう時間を守るとかそういう概念全く
な
か
ったし、
そう。もっと気楽でしたね。
めちゃめちゃ気楽だったし、そう約束を破るっていう感覚なんかあんまなかったよね。そう、なんか約束の時間に来なくても、まあなんかあったんだろうぐらいな感じで。いや、そう。多分ね、大西さん、やっぱりさ、昔はスマホも何もなかったじゃん。だから、遅れそうとかっていう連絡手段が一切なかったから、
ないね。
だから、水戸駅の掲示板にさ、もう書くぐらいしかなかったじゃん。
昔2時間とか普通に待って、2時間は待たないと
2時間待つのは普通だった、
いやなんか2時間ぐらい待たないとでもさすがに2時間待って何もないと何かあったのかなとか、うん、あと電話をするとか実家に、
うんうん、でも実家ですもんねそれ
電話できる環境があればそうだった、
ね、電話できないとまあ来ない時はしょうがないなみたいな自分で楽しんで今日は終わりみたいな
だって山とか川で待ち合わせしてもさ電話ないじゃない
そうですね
来なかったら来ないで何かあったのかな、
なんか諦めの気持ちができます ね、
う
ね
ああ
来ないみたいな、あんまりなんか怒らないですよね今の。
それはもう今のこのスマホがね、もう浸透しきってる現代ではもう考えられない考え方。
結構スマホ苦痛ですよ時々。
あ、分かる。
追われるから、うん、でも電話出ないですもん基
本。あ、電話私も苦手です。
分かる。
うん、SNS も発信したいときしかしないですからね、結構よく批判されますけど、うん、気にしない
です。いや、でもそれはね、健全だなって、うん、あの前、その哲学者の谷川さんって人が出てくれたんだけど、彼もだからやっぱり、今の社会って、無意識に自分の時間を細切で奪うツールがものすごい、そう、だって、
あの消費ユニットですよ。
本当、消費ユニット、消費がものすごくって。細切れに自分の時間を奪われるから自分っていうアイデンティティがもう断片化しちゃって、
うんうん、
そうもうじゃもう自己っていうものをこう持ってられない、
うんうん、
で持ってられないからその自己っていうものをこう鏡写しで出してくれるスマホからのなんか意見だったりなんだったりっていう、うん、それに依存するようになっていくっていう話を、うん、そういう話はしてなかったけどもそういうことを聞きながら思って、
ね、
そうでなんだっけあの時谷川さんやったのは TikTok か、TikTok の話してた、ね、うん、あの、ああいうのして、もう要は、はい、もう、ずっと、僕は、あの、あれ見てると目が痛くなるからやらないんだけれども、うん、それをもう気がつくと30分1時間でもみんな見てしまう。うん、
中毒だから、ね。
中毒になってしまう。そう。
あれ怖いですね。
ってことなんだよね。
スマホは中毒ですよ。承認欲求を満たさせ、中毒にさせて、好きなものを提案してくれるから。ね。ね、
そう。で、自分がそれさ、あの、需要がないのに、自分は好きってまだ思ってないのに、あなたこれ好きでしょみたいな感じで、例えばアマゾンとか一回見るとさ、あの、おすすめ出てくるじゃない、
はい、
そうそう。で、おすすめ出てくるから、あ、これが欲しかったんだと思って自分はその消費活動に勤しむけれども、その全てが、結局、まあ、仕組まれてるって言っちゃうと、ちょっとこう、あの、うん、偏りすぎな見方なんだけれども。
僕も今、うっかり坂本デイズとか見ちゃってますからね、ネットフリックスで。なんか知らないですか、面白いですよ。なんかネットフリックスとか、うっかりこう、なんか疲れすぎてもう今日ダメだっていう時にこうピッとつけたらアニメとか出てくるわけですよ、うん、でも面白くて1話見たらもう最後ですよ、
うん、
みたいな。
だからそういう人間の心ってやっぱりほら脳もそうだけど、脳って基本的にはサボりたいじゃない、あの、
うん、
その負荷がかかることを嫌がるから、うん、安定したいから、そういう時にハラハラした状況で止められるとやっぱそれは自分の心落ち着けたいから次が気になるっていうロジックになって、うんうん、
中毒させるか
っていうことなんだよね。いや、なんでこの話になったんだ。沖縄時間からだね。沖縄時間で我々の田舎もだみたいな話になった。
結構
K-POP 世代の話が
気になる。 K-POP 世代何を話そうとしたかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかその今の若い20代の子たちって K-POP 好きじゃないですか。
いいですね、はい、で
僕らの頃ってまずとにかくあのやっぱりビートルズがかっこいいとか、
そうです、ね、
あとやっぱりイギリスとかアメリカのロックがかっこいいとか、うん、やっぱりアメリカとヨーロッパだイギリスとかがもうかっこよくて彼らに支配されてるような感じだったんですよ。K-POP なんて誰もマニアしか多分、
そうです、
K-POP
が人気になりだしたのって2010年代とかじゃないですか。
もう最近だよね。
2010年代って言われてなんかあっていう感じですか。僕ら1976年ですからね、生まれたの。だから K-POP は
そうだ、もういや大人になってからです。だって、うん、あのね X Japan ってあの、
はい、
あれが、まあ、中学校2年生の時にデビューしたんです。
へ
え。ああいう男性、まあ要は、まあそのヘビメタみたいなのがあったけれども、あれはなんかね、衝撃だったと思うよ、当時。
あ、そうなんですね。
そう、俺、純ちゃんと一緒にさ、からあの、もう2人して、真似してたもん。
なるほど。
りょうさんがですか？
そう。へえ。あの高音を出したくてみたいなのをやってました、当時。そう。
全然ね、その K-POP は、うん、そうか、2010年ぐらいからなんだ、うん。なんかね、僕らの頃はとにかく欧米の価値観が世界の基準って思わされていたので、うん、だからやっぱりこう、物理でも何でもそういうのを向こうで一回学ばなきゃっていうので、学んだんですよね。物理ってイギリスとかで生まれましたからね。うん、量子力学もドイツとかイギリスとか。
うんうんうん、
北欧だったので、なので一回でもあれをやってみたら結構息苦しい世界で、うん、無理やり秩序を作り制御しみたいな。でもアジアは全然逆の価値観だったので、
う
んうん、なんか
そうだね、
そういうのをこう一回経験すると、うんうん、でも今アジアの方がだんだん中心にね、うん、なってきてますけどね。うん、K-POP 楽しいですよね、確かにね。
でもなんか K-POP ももうちょっとそれこそ2010年代ぐらいから流行り始めたんで、でもう今15年とか経ってるじゃないですか、
うん、
今もうみんな可愛い、みんなダンス好きです、すごい、もう魅力もすごい、もう全てが完璧なんですよ今の K-POP って、
うんう
ん、なんか私が今感じてるのがなんかもうそこには秋が来ているというか、
うん、
もう全部が出来上がるものに秋が来ていて、それよりも多国籍だったり個人の独自性だったり、
うん、
ところに今結構フォーカス当たってるなみたいな感覚はあるので、今からもうそこって AI でもできるしみたいな、究極そういうところなんで、
なんかみんな同じ顔に見えます。
そうです。
がね、多分我々年取った。
はい。いやでも違いが一応わかりますけどね。
多分興味が持てなくなってるのはあるよね。あ、でも今の話で思ったのは、いや、なんか性能を上げていくとか、こう、なんかいろんなものを完璧にしていくと、行く先は飽きるんだよね、人ってね。だから多分、高性能であることとか、完璧であることとか、正解を求めてないんだろう、人間って本質的には、ね、そう。だから飽きるんだろうなと思って。
僕らの量子バイオテクノロジーの技術って、多様性を獲得できる技術なんですよ。原子を編集したり組み替えるとかっていう技術あるんですけど、それはもう狙って、まあ、狙えない場合が多いんですけど、狙ったとしても最終的にはあるところに行き着くので、でももし環境が激変したら生きていけなくなっちゃうわけですよ。そういう時ってやっぱり変化をする、進化しなきゃいけないので、うちの技術を使えば眠ってる機能をいっぱい引き出せるので、多様性、やっぱ多様性が大事なんですね。
あれ基本的に遺伝子でコピーするけども、コピーエラーが起こることによって多様な進化をするでしょ。で、その今の、あの中性子ぶつけて、進化の促進っていうかやるときにも、あるところを狙ってこういう変化をさせられるけども、変化のその揺らぎっていうかさ、あの、コピーエラーまでは制御しきれない、
ね、その度合いが調整できるんですよ。
あ、
度合いもコピーエラーが結局起きるんですけど、どれぐらいの量で起こすとかもある程度できて。
なるほど、なるほど。
だから大事なんです、コピーエラーなんですよ結局。
あ、いや今ちょっと面白いなと思ったな、そのすごく技術で制御してもそこから漏れ出すその揺らぎの部分が、なんか多様性を生み出してるのかなと思って、だよね、
量子の世界も
量子って基本的に揺らぎじゃないですか、ね、そう、量子揺らぎ、量子っていうのは常に揺らいでいて、確率は要はあの、ね、一時的に答えが定まらないっていうことが証明されている、
今日はだから揺らいでるんです、本当は本当は揺らいでるの で、
本当そうです。
世界は安定な世界なんかないんですけど、不安定の方が実は安定してるとかね、
あ、その話はすごい面白い。全然違う話なんだけども、我々今も CAD、 あのコンピューターで図面描くけど、昔は手書きだったんです、で手書きの時はまっすぐ線を引くって非常に難しくて、途中でこうぐにゅってなってしまうの、で昔のそのドローイングはわざと震わせるの、だからあの、普通にまっすぐ線を引くとこう揺らいじゃうけど、こうやって最初から揺らがせることで、あの、まあ細かくは揺らいでるけれども、全体としてはまっすぐ。この、ちょっと今これはまあ曲がってるけれども、あの、ミクロに見ると、すごいこう、揺らいでるけど、ね、マクロに見ると直線に見える。でもそれを一本まっすぐ引こうとすると、やっぱどうしてもこう揺らいでしまうっていうのがあって、だから多分これで常にだから世界って揺らいでんだろうなっていうのは、それはね、あの、こうやってペン先を、に、あの、いつも感じてたと思うんです
よ。すごい、ペン先から世界を。
世界は揺らいでるんです。だって原子の世界で揺らいでるんですから。
世界は揺らぐ。でも揺らいでるよね、本当に。
安定な世界はないです。
でも変化するのを嫌う人間の脳って、ちょっとまあおかしな感じですね、そういう。
その話でまた思っちゃったね。いや、僕は基本的に結構情報過敏なところがあって、あのいろんな情報があると脳に全部入っちゃうから、あのそうすると、あ、僕だ、あの、あれ、池袋とか苦手なの。もう雑多な看板が無秩序にバーってあると全部入ってきちゃうから、あの、処理したくても、あの、無意味なというか、自分の中でそこにこう秩序が作れない情報が入ってくると、結構それで負荷が高まって、そうするっていうのがあるから、結構その、脳負荷が高いので苦手なんだけども、だからそれ自然の方が割と好きなところがあって、野山見てる方も、でも実は野山の情報量ってものすごいんだよね、無秩序だからものすごいんだけれども、そっちを見てる方が自分は安定するっていうのは、揺らいでるものを、要は看板とかってものすごくあの情報は情報量が多いように見えてめっちゃ固定化されていて、実はあの、なんか退屈なんだよね、きっとね。だからそれで多分自分は退屈に耐えられないのかなと思っ 自然の環境の方が揺らぎがすごいあるから、自分がずっとその揺らぎの中にいられるから、うん、ある意味退屈しない。
自然界は意外と安定してるので、うん、エネルギー的には結構安定して低い、うん、落ち着いた状態なので多分居心地がいいんです。
なるほど。
大変だけど、
うんうんうんうん、
街は無理やり秩序を作ってるので、うん、街はエントロピーを下げてるようで、
実は
上がってるんだと。
何でしたっけ？
エントロピーは秩序の度合いですね。
例えばコーヒーに、ブラックコーヒーにミルクを垂らすでしょ、
はい、
だとミルクがブワーってだんだんだんだん混ざっていく、うん、それが混ざって、まあ、だんだんだんこう混ざっていくのが、エントロピーが高くなるんですね。均一になっていく、
うん、
人間のやってる家を作るとかって秩序を一応下げようっていう、
うん、
エントロピーを下げる行為ではあるんですけど、でも宇宙はエントロピー増えていく方向なんで、
自然にしてたらエントロピーが増えていく、
どちらかというと、はい、カオスになってぐちゃぐちゃしていくんで、
うん、カオスになって均一、カオスになって、まあ、カオスだからまあ均一あれか、
混乱の自由ですね、
はい
はいはい、秩序を作るっていうのはなんかエントロピーを下げる行為なんですけど、うん、まあ、実際は下げる続けるのは無理なので、
うんうん、
はい、宇宙
全体、ね、
はい、
なるほど。
ああ、だからそうだね、池袋を歩いてるとエントロピーが低いから、何かしらそれを定常状態に持ってこうとしてる負荷がかかってるのをに対して、ね、自分もその負荷をこう受けるのかもしれない。
でしょうね、
美しくないものが多すぎんじゃないですかね、うん、池袋は、
うん、
怒られ、まずいです、
ね、池袋的な、ね、池袋的な、
うん、
なんかその話を聞いて、宮古島って結構私友達とか知り合いみんな遊びに来たりしたら、うん、本当みんな子供みたいに戻るんですよ、うん、なんか仕事で疲れて最初顔が曇ってこうやって宮古入ってきて、うん、宮古島で遊ぶともうわーいみたいな感じでもはしゃぎ出すんですよね、
う
ん、なんかそれって今の話じゃないですけど、
そう、みんな下向いてくるんですね。
そうですね、
かわいそうですね、なんか下向いてるんだね、うん、
まあ、多分だからエントロピーが低くなって低くなってカチコチになってしまって、自分が身動き取れなくなって宮古島に来ると、今までのそのタガが外れるからエントロピーがブワーってそれで高くなって、
なるほど、
それで安定するんだろうね、
うん、まあ、こういうところが常にこう海の、ね、綺麗な海だったり緑もすごく茂り方がすごいんですよ、
マングローブ的な感じの、
そうです、そう、もう生命力にあふれる植物がたくさん、うんうん、
パワー全開です、
影響もあるのかなと思ったり、
なんかさ、だから都心というかこっちに言うとさ、人間のエントロピーもめちゃめちゃ低くなってるんだろうね、きっとね、うん、ガチガチに固定化されて、
そうですね、
なんかね、
スマホにとらわれて、
うん、もう最近電車なんかたまに電車乗るんだけれども普段も自転車なんで、僕は満員電車が苦手なので、
うん、
たまに電車乗ると、でその時はね、自分の乗ってる車両にしてスマホを見てる人を数えるのね、いつ
も何見てんじゃないの、
そう、いや、すごいの、もう
みんなですよ、
今日は90、何人だっけな、98% ぐらいは持ってて、
そう
でしょうね、あとは見てない人はイヤホンして何かを聞いている、
うん、
つまり何かしらも、でも自分のテリトリーの中で全てが完結していて、うん、それの集合体って、これはコミュニティなんだろうかって思って、
ね、
すごくね、すごく考えたね、
IT 企業の社長の方がね、うんうん、欧米のスマホ禁止してるとか言うもんね、うん、
だから多分そこ行き過ぎちゃうと、もう
子供には禁止みたいな、
うんうんうん、
スマホない方が楽しいですよ。
それは
なくても平気、使いますけど、めちゃくちゃなくても僕は平気です、
うん、
全然なくても楽しいことあるので、うん、ディズニーランド行かなくても自分でやってる方が楽しいので、
うん、それはすっごいわかる、
うん、いいな、この宮古島行こう、
宮古島でいいですね、する
の、うん、
今日まったりしたね、
まったりしました、
まったりまったりになりました。
本日のゲストは、菊池のりおさんでした。菊池さん、ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回あれば、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
で、あとですね、
結構さっきほらなんだっけ ラジオ出てきたって言ってたじゃない、うん、でも全然違うでしょ、
このだってあのラジオはイントロもいいとこで、うん、もうちゃんと台本作られ
て、エントロピーめっちゃ低いじゃん
もう面白くはないよ
でしょ、
深い話ですよ、
うんうん、
深く考えた人じゃないと、うん、多分何言ってるか分かんないと
思う、うんうんうんうん、でもこの、ね、ラジオは広げることが目的っていうよりはもう量産だったり、その量産の考え方が面白いと思う人に響けばいいっていう感じなの、
うんうんうんうん、
そうなんですよね、
アミさんいいこと言いますね、若いのに
本当ですか、ありがとうございます。
いや、アミさんこの番組ですごく成長して
そうなんですよ、
会社も私は流行をいつも追っかける、
はい、
もうスマホっていうかもうそういうの大好きな、こう、まあ、そういう、
そうあの、まあ、ミーハーだったんですけど、りょうさんと話してるうちにいろんなことを考えるような、最近、うん、これ買いましたよ、りょうさん、
おお、あ、若いさんすみに買った、この前この話題を
買いました。
そうなんだよ、多分ね、最近、まあ、自分がこっちに住んでと思うのは、うん、そう、田舎と都会っていうのってのを多分あの比較するそもそも情報がなかったなと思うんだよね、うん、あのだからなんかこっちにいると田舎とのさっきの今その元奥さんは、うん、自分は都会で情報を持っていて、情報がないっていう見方をできるんでね、うん、そういうメガネを持ってるんだけども、そもそも田舎にいるとそういう都会と比べてどうっていう物差しを持ってないから、
情報弱者だったから今にしても、
まあ、そう、情報弱者っていう見方もできるけれども、うん、情報に逆にもう強弱なんてこと全く無頓着で興味がないから、情報ってさ、こっちは興味を持たなければ何の意味もない、そう、でもこの東京とかそういうあのなんていうのかな、経済社会で生きていくと、そういう情報ってものは価値があるっていう風にさ、こうなんていうのかな、それがなんていうか一個だけの価値だっていう風にすごくこうなんていうのかな、固定化されるなと思っていて、うん、それが田舎にとないってだけだったなっていうのは思う。
まあ、気にしなくていいんです。
そう、多分ね、興味がないんで、そういうこと、うん。そうそうそう。
なくても生きていける。
うん、で多分それの最たるものが宮古島で、宮古島に行くともうだからなんか、まあ、簡単に言うともうなんか例えばあの5分後にメールをしなきゃならないみたいなこととかをいう、そういう思考すらもねなくなるっていうこともあるのかな、
うん、
それがこうだって時間の流れだってさ、あれだってあのただ定義じゃん
見しなくていい
きっと、
うん、
で一挙に住んだ時がすごい楽しくて、
う
ん、あんな IT の国の割にはなんかゆるゆるしてるし、うん、なんかもう1日2日気にしないみたいな、
うんうん、
あ、よかったですよ、インドは幸せだったな、
なんかさ、日本って逆転してるなって思うのは、もともとはヤオロズの国だしさ、そういうあの多分人間と自然と、まあ、神様がそういうの距離感がすごくさ、うん、こうフラットだったんだけども、うん、あ、まあ、ちょっと今別に日本をディスりたくはないんだけれども、
まあ、
すごくこうあの窮屈だなってのは感じるね、
経済ユニットになっちゃったんじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
全て
なんか評価の物差しがすごい細切れだしスピーディーだし、そう、
いや結構多いですよ今、僕らの世代もまだいっぱいいたけど、うん、結構若い子も、うん、なんかもう全ての価値観のはお金換算かっていう、
うんうん、
損得かみたいな人、うん、
ある、だから貨幣って何でも交換できるようになってしまったじゃない、
うん、コスパってよく言うじゃないですか、うんうん、みんな、
うん、
本来のコスパっていうのは、うん、いいものにたくさん高いお金でもめっちゃ払うのがコスパがいいんですよ、
そうだね、
価値があるものに、うん、なんか安いもの、いいものを安く買うのは、
そう、それコスパでないんです
よ、
そう、その通り、そうです、
僕らはそういう世界なんで、例えば量がいい建物を作ったら、うん、俺はいいと思ったら自分がそれに価値を見出したら、うん、高いお金を払うんですよ、
うん、
本来はそれがコスパだったんですけど、
うん
うん、なんか、うん、安く買い叩くみたいな、いいものだ、みんな疲弊しちゃうんです、
うん、
だからさ、ハイパとも言うじゃん、
ハイパ、は
い、だからコスパってそもそも間違ったっていうか、その今のりょうが言ったようにずれた解釈の、あのさらに上塗りしたのがタイパなんだ、タイムパフォーマンスがいいってさ、もう何ですかって思っちゃって、そうは、
うん、
例えばだって普段10分かかるやつを1分でできます、どうだ、すごいだろうって根本的にずれてるなと思って、うん、さっきの俺言ったのは、それは早くやるっていうのは別に1年の1ヶ月でやるっていうのは1ヶ月でやることをあの競ってるわけじゃないんだよね、
うんうん、
ただ早くやることによって いろんな可能性が増えるからっていうことを言ってるだけであって、うん、そう
結構面白いですよ、うん、まあなんか田舎に育ってよかったのはあまり左右されず生きれたことかもしれません、うん、
そうあのなんかね保守的で出る杭叩かれる部分はあるけどそれって実はそういうなんかコミュニティにいるある一時期っていうかね、うん、学校にいる間とかそれがこうなんか我々、まあ、山に帰るというかねそこに帰ればそれこそ無数の生物がいたりなんだりであのうちの田舎はあの街灯とかもやっぱ夜はなくて、まあ、子供の頃もう真っ暗で本当星明かりとかだったよね、うん、星明かりこう
やばいですよ、何もないもん。
普通にホタルとか普通にいたし、だ本当にホタルの光っていうのは本当に普通に経験してたの、それぐらい田舎なもんで。
最寄りのコンビニ6キロ離れてました。
6キロ
ないですよ、
だから。なかったよ、コンビニ。
ないよね、自販機が。ない。すごい遠い、どれぐらい離れたんだろう。
俺の右隣 あのお隣さんは、隣に、まあ、50メートル隣にあるんだけども、こっちは500メートル離れてる。
あ、でもそれいいですよね。やっぱ結構都会とかのお家ってもう本当にぎゅうぎゅうじゃないですか。
本当ぎゅうぎゅう。だからこっちで設計してると、あの、で、もう、だから本当は窓の位置とかそういうのって考えたいんだけど、こっちどこに窓つけても、隣の家の壁が見えるとか。そう。
僕らの体ってみんなイオンでできてるので、すごい電気の塊なんです、うん、僕らは。
あの、静電気とかやるとすぐバチバチってなる。あれ、我々は電位を帯びてるから。
入れないんですよ、他のビームは。でも中性子は電気がないから突き抜けるんですけど、確率的にパーンって当たるので、直接 DNA をパーンって切れるんです。
その当たるっていうのは、
核反応っていう。
突き抜けるっていうのは、そこにでも電位はないわけでしょ、うん。ないのに当たるっていうのはどういう。
電子核と直接核反応っていう。
あ、だから本当に核にめっちゃピンポイント当たるんだ。当たる。
でそれもしそうなったらどうなるんですか。それもし当たったらどうなるんですか。
当たったらあの切れます、切ります。エネルギー大きいの使うんで僕らは。
つまり要はその原子、要はこの物体を構成している要素がそこで、まあ、要は化学変化って言っていいの、化学変化と違う、
もう完全に物理的に切る、
物理的にも
う切っちゃう、バーンって壊すの、
壊るからもう全く
二重螺旋
違うものになる。
二重螺旋の一部がシュパンって落とされるんで、ダルマ落としみたいにしたら生物が修復するんです。
修復全く別物になるの。
エラーで配列が変わる。
へえ。
ああ。
で配列変わるのでいろんな機能が出てくるんです、抑えられてた。
あ、面白い。なるほど。だからあれか、だ自己修復機能があって成り立つ。
そう。でも生物ってそうなんですよ。
そうだよね。
遺伝子組み換えも、ね、ゲノム編集も全部そうなんです
。あの、原服なんで、現状回復するっていうのがある、
は
い。
修復時のさっき言ってた、最初言ってたエラーで、配列が変わ、遺伝子って、この AT、GC の二重螺旋の順番で決まるんですよ。
はい。
ある機能が。で、順番が変わるので、違う機能が出てくるんです
よ。ってことなんだよね。うん、ああ、そっか。
それを人為的に、自然界でも起きてるんですよ、実は。
うん。
そう、人為的に高速で。
そうだよね。そうだよね。だから、いわゆるだから、
僕らも起きてるんですよ、10万年に1回とか。うん、
もしさ、そのコピーエラーがなかったらさ、あの、自分の遺伝子ができた子供はさ、全く同じものができるわけだもんね、確率的にはね。
面白いんです。
ああ。
なんで、法的な規制もないんです、世界的に。僕らの自然界と一緒だから。やってること
すでにあるものだもんね。
なるほどね。加速度的に起こすってだけなんか田舎が当時は理不尽なことが多かったので、めちゃめちゃ
理不尽だったね。
今にして思えばもう全部パワハラ、モラハラですよ。
すごい、すごいね。あの、保険の授業とかすごかったもん。
いや、でも本当、パワハラ、モラハラだったので、なんか大人になってから社会は楽だなと思いました。だって、親とか、昔の、人たちでもよくひどかったもん、僕らに。今なんか話せばなんか結構通じるし、
うんうんうん、多分それは、ね、今とか昔とかっていうより我々がそういう風に不条理を、あのデフォルトで日常的に不条理を味わってきたから、あのネガティブ体制がついてるんだよね、
う
ん、
そうですね。
そうそうそうそう。
でも面白いですよ、最近の若者はもう逆に怒られなさすぎて、怒られたい、厳しくされたいって言って あえてそういう会社に入って、パワハラ気質の会社ってものもできてる。
いや本当にきついですよ、パワハラの会社行くと。
だから結局さ、
でもないといいんだっていう人、うん、
ね、
多分やっぱ安定しない、なんか結局さ、あのこの自然だとさ、さっき言ったまあエントロピーが高いから安定してるじゃん、あの N 値が低い状態で。でもこの人間の生活する環境ってやっぱあのエントロピーが低いからやっぱある意味不安定なんで、だからずっとあの山頂の尾根を歩っていうような感じで、こっちに転ぶと快楽で、こっちに行くとあの苦痛かもしれないけども、うん、転びすぎると、どっちも転びすぎるとやっぱり多分ね、あの退屈するんだと思うね。だから快楽も行き過ぎ、さっきのあの便利とか安全とかあの綺麗とか完璧になりすぎると、やっぱその極地は多分ね飽きる。だからまた逆に行きたくなる。
うんうんうん、
多分さっきのその我々は不条理さ、あのもうずっと浴びてきたから、もうあれは、いや俺ももう二度とあのあんな生活には戻りたくないっていうシーンはいくらでもあるけれど、でもそれをまた経験してないと、まあそれに憧れると、それはすごいわかる。
なんか言われなさすぎて辛い、
ね、これ、ね、
不思議ですね。
そう、だ俺それいいなと思うのは、それはさ、でもほら我々の頃も近頃の若い者は論あるじゃない、こう俺らの頃はこうだったのにみたいにね、なんかそうやってすぐ一個の問題に収束させるよりも、なんかなんだろうね、そういう今の若者がどういうふうに、むしろそうやってあのあえて怒られてみたいみたいなことを体験するっていうこと自体をなんか観察してっていうのができたら面白いなって、ね、今聞いてた、
うんうんうん、
ね、
すごかったもんね。だって我々の頃は本当に大人の物差しで一方的にさ、無謀やすい丸罰をつけられたっていうのがあって、
すぐな、先生もすぐ殴ったし、
そうだね、
しょっちゅう殴られましたよ、叩かれる。
体罰っていう言葉がまだなかったからね、
うんうん、
歯食いしばれてってお腹殴られたことあった、
考えられない。
なんか中学生はなんか言葉で言っても頭が悪くてわからないから、うん、なんかやっぱり武力だって言われて、
そうだ、そういう、
ひどいって思って、
そういう時代のあの物差しがあったな。
よかったですよ、
面白い、
水飲ませてもらえなかったし、
うん、あったんで、
部活は、
うん、でも当時はそれが最先端だったんだよね。
みんな騙し飲みしてたよね、バレないように、
うん、
でバレるんだよね、で怒られ
る。俺はバレなかった、
さすが。
ちなみにこのポドキャストはどういう趣旨でやってるの、うん、ビジネスですか？
うん、目的を持ってない。
目的は持ってないんだ、
うん、うん、俺マネタイズに対するすごく疑問を持っていて。
なるほど。
マネタイズっていうものにこうフォーカスしすぎると人間の豊かさが削がれるなっていうことを思っていて、これはそういう合理性の対極をやってみたいなと思って。
いいね、なるほど。
すごくだから、でもそれをなんか無駄なことをやってるんだっていうふうに思うこと自体もちょっとおかしいなと思ってから、うん、
楽しい時間じゃないですか。
うん、そう。だからもう座談。
座談会ね、う
ん。なんか生きてる感じするでしょ。
ね、うん、う、結構いろんな
答えがあってね。
はい。いや、ゲストがいろんな方が来るたびに、こういろんな話、新しい想定してなかったものが生まれたりして、
ね、
うん、そこからりょうさんも次の動きにつながったりとかもありました
か、ね、そう、だからこれを持って、これでなんか目的でなんか喋ろうとかさ、なんかっていうことを決めちゃうと。
クリエイティブな学びの場ですね。
そうね。
新しい。
まあだからそれを楽し
む。生まれる、
うん。楽しんでる。あのなんかこう、そう。あんまりこう、なんだろうね。
いろんな人の話聞けるって最高じゃない、うん、
だからそれ自体は楽しいわけよ。
うん、だって、うん、新しい出会いですからね。
そう。だからなんかよくアミさんっていうのは的場が成長してるねって言って、このポッドキャスト自体が、まあ一つのまた人格みたいな感じがして
る。そうじゃない、
うん、こういう体験自体がもうだから今まあこういう会話ができてること自体も面白いし、うん、そう、
アミさんもじゃあいろんなわけのわからない面白い会話を聞いてるわけですね。
そうなんですよ、本当面白くて皆さん
すごいよね、なんかね、
まあ、毎回あこんな世が、今日もでしたけどこんな世があるんだみたいなのをいつも、
ね、これこそ俺多様、それこそ多様性のだよ、ね、だと思う。だっていろんな考え方があって、それをさ、よくあるのはまあすぐ対立になってさ、うん、あれはいい、間違ってるみたいな感じです、うん、それって簡単じゃん、ジャッジするのって、うんうん、でもこう自分がよくわからないことをわからないままずっとこう考え続けるってさ、
うん、
まあ、それこそあの妄想ファストのさ、物理の得意なとこじゃん、うんうん、 多分みんななんかね考えるのが好きな人だよね。で考えると厭わないっていう、うん、
楽しく本気でやってれば最高ですよ。
そう、うん、面白いよ本当に。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。